はい、15分になり、15分になりましたので、おっとっとっとと、再開しようと思います。ツイッターでコメントをいただいています。ありがとうございます。いや、今何人ですか ?40 人ぐらいですか聞いていらっしゃる方。
ああ、そのくらい。うん、
すごいですね。正面に、私、今回放送で使っている Mac、iMac が置いてあるんですけれども、これに、接続をしてくださっている皆さんの数が手織されています。で、接続が来るとこでピーンって言って言ってるんですけれども、今、音出してます。
52人だ。
すごいね。iPhone やっぱりね、あれですね、関心高いですね。とりあえず、先行きましょう。ツイッターでコメントをいただいています。ちょっと会場側のマイクを活かしますよ。よいしょ。
ああ、読める読める。
はい。それじゃあですね、ツイッター側の、コメントをちょっと紹介していただけますか。
西本さん、ありがとう
ございます。ありがとうございます。
私が初めて触ったのは SE30 だったな。その後、Excel を見て PC98 から乗り換える人が増えてきて、やがて Windows 3.1 が伸びてきた。私も SE でしたね。
坂本さんも結局 SE30 なんでしょ
?SE30 も見ましたね。確かプラスもあった。
プラスがあったんだ。
そうです。まあ、コンピューターっていうのは、SE30 は画面と。
うん、そうですね、
一体型コンピューターとか画面と一体型なものだと思う。
ああ、なるほどね。
ああ、なるほどね。
PC98 見てびっくりした。
ああ、そうね。
なんでバラバラなんだ。
ああ、確かに、あれはディスプレイと一体ではないですからね。はい。
あとは、リードンギョルさんかな。
う
ん、
はい。
すいません、いつも読めません。アセシビリティオブジェクト。うん、お疲れ様です。休憩15分。うん、すいません。あんまりまとまってない話。まあ、こんな話もあるということで
その2件でいいですか。
ツイッター2件ですね。
はい、あとメールをいただいてきましたっけ。
メール、うん、川崎市の丸山さん、ありがとうございます。
はい、近づいてもらえますか。
はい、
私の正面で、
川崎市の丸山さん、ありがとうございます。まずコメントと質問いただいてます。質問の方として、視覚障害者が独力で英語モードにできるのか、
はい、
もし日本語モードになってたりしないのかと、
はい、
いうご質問をいただきました。
はい、
であとコメントとしましては、iPod、
はい、
iPod Touch です。これの8ギガ、これ音声では使えないようです。
はい、
使うのであれば、32ギガ、64ギガこちらの方がいいのではないでしょうか、はいっていうコメントいただきます。
はい、ありがとうございます。
おっしゃる通りですね。
はい、井上さんのボイスオーバーの時のデモだったと思いますけれども、最初英語モードでした。あれ事情がありまして、インストール、製品を、購入してきまして、Mac の製品を購入してきまして、最初に起動すると言語選択の画面が出ます。通常は皆さんここで日本語を選択して起動するわけですけれども、音声を使いたいと思った時には、現状 Mac は英語の音声しか載っていないので、まず英語としてセットアップをしないと使うことができません。それで、英語でセットアップをしてあるということなんですね。で、その後に、ドキュメントトーカーの日本語音声合成エンジンを入れて、で、日本語に言語を変更するという、作業になります。私もちょうどそんな感じで、私が購入したのが、これ、うん、ちょっと行こうかな。10月のね、終わり、ちょうど Windows 7が出た直後にこれ買ったんですね。で、その後、そこで、まず設定をしようと思って立ち上げて、英語で設定をして、しばらく英語で使ってました。で、早いとこスノーレパート版ではないかなーって思ってずっと待ってたんですけれども、2週間ほど前に実はいただけまして、テスト版をいただきまして、で、それでようやく日本語に設定を最近は変更して日本語で使っているという状況です。なので、むしろ最初は英語で設定をしていたっていう状況でした。次に iPod Touch のことなんですけれども、あれは8ギガと16ギガでしたっけ？
初代は16までだったよね。
そうですね。うん、で、要するにですね、去年の、あれは、やっぱり6月でしたね。6月に、iPod Touch をモデルチェンジをするのですけれども、その時に、8ギガのモデルと16ギガもそうかな？
だっけ、
だったかな、うん、16ギガはそのまま、前のものを販売し続けていました。
そうだね、
うん、なのであの前のものは、ボイスオーバーが載っていなかったので8ギガと16ギガは使えません。で32と64は新しいモデルになりましたので使うことができます。なので8ギガと8ギガ16ギガっていう2つと32、64っていう2つはそもそもハードウェア的に違うと、考えていただいていいと思います。間違いとあったら教えてください。はい、そんな感じかな。
そんな感じですね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。それじゃあですね、私の、発表長いよ、ここから長いよ、
まあ、
大丈夫、まあ、大丈夫かな。よいしょ、それじゃあ、会場側の、はい、それじゃあですね、まず、iPhone の話を、していきたいと思います。だいたいそうですね、今20分超えちゃったので50分ぐらいまでになろうかなと思います。そのぐらいを目処に終了します。それから、Mac で今私が何やってんのっていう主に、アプリケーション紹介、の話をしてい、こうと思います。じゃあまずは iPhone の話からいきますよ。いい感じで BGM 終わるのね。素晴らしいね。振り向いてミキサーを操作してるってどういう状況だろうなって。はい。iPhone、が、私が持っている iPhone、これ3代目になります。日本で発売されたのは2代目からでした。おととしのやっぱり夏に iPhone っていう、非常に、なんて言ったらいいかな、画期的な、電話機が登場しました。やっぱり電話機だろうと思います。 iPhone は、究極的には電話機の一つ、スマートフォンっていう言われている、今ちょっとねスマートフォンという言葉そのものがこうなんて言うんでしょうね、話題を集めていますけれども、ソニーエリクソンのエクスペリアですとか、それから1日2日前か、ウィリコムから発売になったスマートフォンであるとか、それからアンドロイドっていう、携帯電話、これもスマートフォンですけれども、そういうもので今スマートフォンという言葉が今話題を呼んでいますが、その、一つとして iPhone は登場したと、思います。私もまあデバイス見て iPhone かいいけどこれ使えないだろうなぁと思ったんですね。理由は簡単で、完全な、タッチスクリーンだけのデバイスでした。一つだけ、下にボタンがあるんですけれども、何のためのボタンかっていうと、ホーム画面っていう最初に戻るっていうボタンがあるだけで、電話としてのテンキーもなければ、かけたり切ったりするようなキーもない。これは使えんだろうなぁ。みんな使ってそうで面白いのになぁと、思っていたのが一昨年のことでした。それで、一昨年出たモデルってのはそんなに、爆発的に売れたわけではなかったんですけれども、去年、6月の27だったと思いますが、新しいモデルが発売になりました。発表はその2週間くらい前だったんですけれども。で、その発表の時に、何やら次の iPhone は喋るらしいということを、これ坂本さんがね、情報を流し始めたんですね。何？ iPhone は喋るのかと。で、元来が、とりあえず使ってみたい系の私としては、これは面白いかもしれないって。実はもともと私は NTT の楽楽本の類を持っていなかった人だったので、そこから乗り換えるっていうよりは新しく何かを買うっていう形になっていたので、むしろ入りやすかったのかもしれません。ということで、これは面白いかもしれないって。店頭で触ってきて、もし本当に使えそうならば買ってみようかなと思いました。それで27日に店頭に行きまして、ごめんなさい。その前に iPhone のユーザーズガイドが読めることが分かったんですね。日本語もありました。で、読んでみて、で、これは使えるかもしれない。理由は口述しますが、これは使えるかもしれない。いやー、アッ ップルさん、ひょっとしてこれは画期的なことをやらかしたんじゃないっていう気がしたんですね。で、とりあえずまあ27日に店頭に行って、ソフトバンクの店員と話をしてて、カクカクしかじか iPhone は喋るらしいんだが、音声認識のことではないんですか言われまして。実は iPhone には、音声認識でダイヤルをしたりとか、iPod、音楽プレイヤーとして中に入っている音楽を聞いたりとか、そういう機能があるので、それと、誤解をされたようで、音声認識のことじゃないですか？いやいやいや、そうじゃなくてね。って、で、設定を、ここを押して、ここを押して、ここを押してほしい。で、いうふうにお願いをして、ただ喋り始めたんです。なんか店員、なんか、驚いてて、え？っていう感じで、驚いてました。実は同じこと私、Mac でもやるんですけど、11月に。で、触ってきて、これは、使えるだろうなって、慣れる必要はあるが、十分に使えるだろうなっていうことで、購入をしてきました。その後、電話をかけたら切れなくなり、真夜中に、違うな、アドレス帳を整理しようと思って、アドレスを、押したら電話がかかってしまい、それが何をやっても切れなくなり、困ってしまった。坂本さんごめんなさい。本当に、取ってくれなくてよかったって。私でもつい最近もやりました。つい最近は出られてしまって、ごめんなさいって言って、朝の5時頃ですね、やったことがありますけども。
そんな早朝だ。
はい。そんなこともありますけれども、基本的には大変面白いデバイスだということが、分かってきました。ということをですね、少し紹介をしていこうと思います。先ほどもお話をしました iPhone というのは完全なタッチ、スクリーンを持ったデバイスです。大きさは、男性の手のひらにはちょっと収まる。でも女性の手のひらにはちょっと収まらないかもしれないなっていうぐらいのものです。そうですね。いわゆるパスケースよりは少し大きいか同じぐらいか。いわゆるクレジットカードとかよりは一回り大きいくらいのデバイスです。で、前面がタッチパネルになっています。で、そのタッチパネルの一番手前に、丸い、そうですね、直径が1センチはあるかなくらいの、丸いホームボタンっていうのがあります。そして、本体の、裏側の右、これ本体立ててみると、裏側右の上の方、に、カメラ、がついています。オートフォーカスのカメラがついています。それで、本体上面右側に、ロックをかけるスイッチ。これはスイッチです。ロックをかけるスイッチがついています。それから、本体左側側面に、上から、消音、あれ？もしもし？ああ、びっくりしたな。サイレントスイッチですね。バイブレーターになるスイッチ。それからその下にボリュームのアップダウンがついています。それで本体下側というか、底面というか、立てた時に一番底になる、狭い面ですけれども、そこに、ドックコネクタっていうコネクタがついていて、ケーブル、付属のケーブルを使って USB、パソコンの USB 端子に接続をしたりとか、あるいは充電をしたりとか、そういうためのコネクタがついています。それから本体上面、そのロックボタンのある、ロックボタン右側ですが、左側にイヤホンジャックがついています。そんな感じです。で、タッチパネルの上のところが、なんて言ったらいいかな。スリットが入っていて、ここがスピーカーになって、ここがちょうど、あれですね、耳に当たる部分になりますね。それで、そのドックコネクターの付近にマイクが入っているという、そういうデバイスです。キーはなので、1個、2個、3個、4個、ボリュームの上下とかも含めて4つっていうものです。これまで、多分ね、私も含めてだと思います。タッチスクリーンのデバイスというのは、視覚障害者にとってはなんとインアクセシブルなものだろうというようなイメージを持って、 3時半だそうです。持たれて、いたと思います。例えば銀行の ATM であるとか、ローソンのロッピーであるとか、ああいうものがまあ代表される。もう本当に ATM なんか生活に非常にね、直結するデバイスとして、まあ、いやと思っていらっしゃる方も多いと思いますが、見た目は iPhone も同じなんです。全くのタッチパネルなので、いや、これは使えんだろうっていうのが、まあ、印象だったんですね。で、これまで私たちがなんで使えないかと思っていたかというと、タッチスクリーンは決められた場所を決められたように押さなければ、触らなければ動かないという固定観念があったんですね。例えば画面上にボタンがいっぱい配置されていた場合に、そのボタンの位置を正確に押せなければ使うことができないというふうに思っていました。これが、画面上ではなくて、物理的にあるボタンだったら押せるけどねっていうふうに思っていたわけなんです。ところがアップルはここで考えました。いや別に押さなくてもいいと、選択さえしてもらえばいいなと。で、選択をしてその押すっていう動作、先ほどの中尾さんの話ではないですけれども、ボタンっていうオブジェクトが5つなら5つあるならば、それを選択して押すっていう動作を全然違う方法でもいいから実現してくれればいいと考えたんだろうと思うんですね。で、そこで、操作はスクリーンしかないわけですから、このスクリーンの撫で方、触り方を一つのコマンドというふうに、考えました。例えば、左から右へ向かってスクリーンを撫でる。一本指で左から右に向かってスクリーンをヒュッて撫でる。そうすると、選択をしているボタンが一つ進む。右から左へヒュッて撫でると、選択されているボタンが一つ戻る。それで、その時に選択されているボタンの名前を話せばいい。喋ればいい。iPhone はですね。iPhone は今選択されているボタンの名前を喋ってくれる。それで、じゃあ実際に押すというのは、どこでもいいから、本当にどこでもいいんです。どこでもいいからタッチスクリーン上を2回叩く。こうするとボタンを押したということになるということになります。ちょっとデモをしていますね。よいしょ。今ボリュームの調整をちょっとしますね。はい。じゃあ左から右に撫でますね。
メモ
って言いましたね。右から左に撫でます。
ボイスメモ
って言いましたね。もう一回撫でます。右から左に撫でます。
天気
って言いました。もう一回やります。
マップ
もう一回やります。
株価。
こんな感じで、左から右に撫でる、右から左に撫でる、また左から右に撫でて進みましょうか。
マップ、
天気、
ボイスメモ、
メモ、
時計、
計算機、
設定。
こんな感じで選択をすることができます。これどこでもいいんです。上の方でもいいし、下の方でもいいし、とにかく左から右に撫でさえすればどこでもいいんです。で、じゃあ、これを起動するというのは、例えば、
カメラ、写真、カレンダー、MMS、
マップ、
天気、
天気なんてのをちょっと起動してみましょうか。今ですね、iPhone は、ホームっていう画面になっています。ホームっていう画面はこういういろんな機能が、配置されている画面なんですけれども、これで天気を叩きます。2回叩きます。
天気、福岡市、最高気温10度、摂氏、最低気温7度、摂氏。
うわ、今日の福岡寒いんだ。東京でもなく、埼玉でもなく、福岡の天気が出たところがなんでだろうっていう感じなんですけれども、こんな感じで今起動して、今、選択されている部分、まあ、オブジェクトと言うべきでしょうかね。フォーカスがあるオブジェクトを読み上げました。こんな風にですね、タッチパネルは実は使えるんだっていうことをですね、私たちに完全に示してくれたデバイスになりました。これはびっくりしました。はい。じゃあ、ホームボタンを押すと、先ほどのホーム画面に戻ります。
天気。
はい。電話をかけるのもそうなんです。電話は、
ボイスメモ、時計、計算、設定、iTunes、App Store、コンパス、ページ1スラッシュ、電話、 メール55、電話。
今電話っていうのがありましたね。今ずっと左から右に撫で続けたんですけれども、それで電話っていうのがありました。で、電話を、叩きます。
電話、空白の電話番号、テキストフィールド。
はい。そうすると空白の電話番号っていうふうに言って、電話番号の入力をできる状態に今なっています。じゃあちょっと、117。
空白。
今、ですね、念のため右から左に一番、どんどん撫でて、これ以上左には行けませんっていう状態にして、1。もう一回1。
1、2、3、4、5、6、7。8、9、米印、0、シャープ、連絡先、発信、ボタン。
発信。
117、発信。
36分、ちょうどをお知らせします。
こんな感じでね。で、切る動作は、2本指で2回叩く。
空白の電話番号、テキストフィールド。
はい。こんな感じで、できました。どこでもいいんです。切るっていうボタンを押さなくたって、2本指でスクリーン上を2回叩けば切れます。これが慌てるとびっくりするんだ。なぜ切れなかったってのはちょっと口実しますけれども、今は絶対切れるんで。こんな感じでですね、やります。非常に非効率だなと思ってる方もいると思います。こうやって。
1、2、3、4、5、6、7。
こうやって番号探すんでしょ
5、4、3、2、1、2、3、4、5、6、7。
で、確かにそうなんですね。で、こうやって確かに探していると、難しいかもしれない。ただ電話をかけるだけだったら、プッシュ本がついてる方が、キーがついてる方がいいやって。これはね、ちょっと、動かしがたい事実なんですけど、そうなんですよ。で、そうは言っても画面上に、配置されているものなんですね。で、結構画面が大きいので、例えば、指を3本少し広げておくと、2、3、1、2、3、4、5、6、1、5、0、2、8、1、5。なんで、だんだんですね、叩けるようにもなります。で、ボイスオーバーのもう一つの機能として、タッチすると、そのタッチした場所の、オブジェクトの値って言うべきですかね。さっきの話から引き継ぐと。タッチした場所の、名前、ボタンだったり、テキストだったりを読み上げるっていう機能がついています。で、だんだんなら慣れてくると、使い慣れてくると、わざわざ、左へ右へ、これフリックと言いますが、フリック動作をしなくても、直接ボタンを探して、
1、米印、
7、これだ、7、
発信、
なんていう風に、だんだんなってきます。はい、こんな風にしてですね、使うことができます。これが基本的な iPhone の、まあ、使い方になります。これしかないんです。本当にこれしかないんです。まあ、いくつか確かにありますが、音声を止め、コマンドはいくつかあります。左右へフリック、あとは、上下に、撫でることによって起きることとか、それから、2本の指で撫でると起きることとか、3本指叩くとどうなるとか、いろいろあります。今下手に私が2本で叩く、2本で2回叩くと何が流れるんだ？ですね、2本で2回叩くっていうのは、電話を切るっていう動作、あるいは、iPhone に入っている音楽プレイヤーの機能ですね、の再生と停止っていう機能になっています。そうね。そもそも iPhone は電話であると同時に、音楽プレイヤーであったり、今ずらっとちょっと見ていただけましたけど、メモ機であったり、時計であったり、カレンダー、であったり、そういう多目的に使えるデバイスだということなんですね。で、私がまあ、これ iPhone にあっさり乗り換えた理由もその一つで、私は、ちょっと前から iPod を使っていたんです。1年くらい前から iPod の、iPod Nano を使っていて、で、音楽プレイヤーとして iPod Nano、まあ、そこそこ便利に使っていたもんですから、まあ、一緒に乗り換えてしまうかなっていう、感じもありました。ホーム画面を押して、実はですね、
MMS、
一番左の上が MMS。
MMS。
YouTube、2、3、4、5、だいたいですね、5×4 ぐらいの機能が1画面に収まっているんですね。で、その右、一番右の下が iPod なんですね。で、例えば iPod を起動すると、2回今叩きました。
iPod、
起動すると、アーティストとか言ってて、ちょっと真ん中あたりを叩いてみましょうか。ピョン。
オルゴールメロディ。
はい。オルゴールメロディーとか言ってますね。今、アーティストリストが出、アーティストのリストが出ていて、それから、
ザモットス
選択して、
ニコラウス・ガーノン・コアート、グスタブ・レオン・ラ
ッカ。うわー、さすがに、ドイツ人の名前とか読めないですね。そんな感じなんですけれども、こうやって、やっぱりこれ、じゃあ誰を聞きたいかなって言ったら左右にこう、なぜてったり、流して問題がないのは、結構ないんですよ。インターネットで流して問題がないのは結構なくて。今ずっと左から右へ慣れてるんですけども、お気づきですかね、左から右に、音がピョンって飛んでるのが、ピコっていう音が左から右に飛んでるのがお分かりですかね。そういう風に、なっていて、どっちからどっちになってているっていうのが、実はヘッドホンとかを使っていると分かるようになっています。こんな感じでですね、音楽プレイヤーになったりとか、メモを取ったりとかすることができます。実はキーボードも同じなんです。ツイッターローかなぁ。iPhone っていうのはですね、もう一つ面白い機能が、面白いというか、iPhone のまあ一つの特徴として、App Store っていうアプリケーションを販売している、オンラインの、お店ストアがあります。そこから、アプリケーションをダウンロードして、無料だったり有料だったりしますが、購入してそれをインストールすると iPhone が拡張できていくっていう機能があります。私もですね、
ページに
それなりに入っていて、
ここの場、信号、連絡先、フロアドカスター、
Ustream っていう、ビデオ中継のアプリケーションであるとか、これ自分で中継ができるんですね。
エチョフォン、
それからエコーフォンっていう、これツイッターのクライアント、ツイッターソフト、
Google、
それから Google、 これ Googleアップスっていう、まあ、音声検索ができたりとか、そういうものなんですけれども。
ホットペッパー。
それから、ホットペッパーの検索とか、ライブドアのネットラジオ聞くのとか、それから、このサービスベルっていうね、アプリケーションがね、なんともおバカなアプリケーションで受付にベルがありますよね。チーンって鳴らすベル。あれの代わりをするっていう、ただそれだけ。押せばチーンって鳴るっていう、ただそれだけのアプリケーションとかですね。
SH。
それからやっぱりインターネットラジオのシャウトキャストであるとか、そういうものも入れたりしています。で、あ、そうそう、スカイプが iPhone で使えたりするんですね。なので、電話、外では電話、家の中では、スカイプを使って、iPhone に入ったスカイプを使うと、まあ電話代が節約できるっていう、そういう話ですね。ちょっとじゃあ日本語の入力についてお話を少ししておいた方がいいかなと思いますので、お話をしておきます。せっかくなので、ツイッターをやろうかな。今、エコーフォンっていうところまでフリックして戻ってきました。右から左にフリックして戻ってきて、エコーフォンで、2回。叩きます。
エチョフォン、メヌ、ボタン。
今、メニューって読むべきですけども、メヌって読んでましたね。はい。で、
ホーム、
ホーム、
コンポーズ、
コンポーズって、今、左から右に、フリックしました。で、コンポーズっていうボタンを探して、2回叩きます。ちょうどね、タブキーとシフトキーと、シフトプラスタブキーみたいな雰囲気でしょうかね。Windows のコンピューター慣れてらっしゃる方、風に言うならば。左から右、右から左のフリックっていうのは。で、ここで2回叩きます。
コンポーズ。テキストフィールド編集中。
はい。
自動修正音。
今、テキストフィールド編集中っていうふうに言いました。ここで入力ができることを意味しています。でですね、例えば、こんにちはって書こうと思うと、今、ローマ字の状態になっています。で、画面の下、
カメラボタン。
3分の1ぐらい。に、フルキーのキーボードが表示されているんですね。ちょっと一部キーが少ないですけれども、フルキーのキーボードが表示されていて、これをまあ叩いて入力をするわけなんです。 で、なかなかそれは、難しい、正確に叩いても入力するのは難しいし、一回でもし例えばちょっとなんか押してみましょうか。今 V って押しましたね。この V を押した瞬間に V が入力されてしまうとすると、これは大変難しいことになります。もともと場所が分かってないわけですから、正確に。それで、一回で入力を確定しなきゃいけないというのは非常に難しいことになります。そこで、考えてくれたのが、一回目は入力にならない。二回続けて叩かないと入力にならないというふうに考えました。で、例えば A。
S。
ああ、当たらないね。
A。
二回、今、こんにちはって入れても K 探そう。K。
M。
K。今 K 探し当てました。で、K、これ2回叩くと、今カチッっていう音がして、K が入力されました。で、次 O を入れるんですけれども、先ほどの話のようにフリックしても構いません。
L、Z、X、C、
あ、O だ、上だ。
X、Z、L、A、J、H、G、F、D、S、A、P、O、I、O。
あった、O。で、
O。
こう。で、次 N ですよね。N まで O からずーっといって、また N。もう一回 N。こう、もう一回 N。次 I ですよね。遠いな。I。次 C。もっと遠いな。右ですよ。右。
Z。
お、二段目来ましたね。C。C。次 H か。
H。
次 I。
F-E-S-A-P-O-I。I-C。
次はですから、は。H。
F-E-S-E-F-G-H-H-G-F-E-S-A-P-A。
あと A。
A。
で、ひらがな確定なので、エンター、で、リターンっていう、リターン、今。探しますよ。右の下なんですね。はいよ、あった。これを叩く。
はいよ。
はい。こうすると今、こんにちはって入りました。これは大変です。慣れないうちはでもこうするしかないこともあります。で、だんだん慣れてくると、フルキーのとキー配列をなんとなくでも覚えている。例えば、今。叩こうと思います。今私 K 叩いてしまいました。
L。A。
ということは少し上だなって。ヒュ
ッ。O。I。
E。
I。M。
ま。
A。A。海洋。海洋。L。
に。
L。I。I。J。G。H。
あった。ほ。
H。I。O。O。L。
ん。
L。
五。
W、I、O、O。
こんな感じで入力ができます。慣れてくるとですね、このくらいの速度で入力できるようになるかなと思います。さて、問題は漢字変換なんです。先ほどボイスオーバーの話でもありましたけれども、まだ現状の iPhone は漢字の、説明をしてくれません。で、今、日本語をって書きました。で、ただですね、漢字の説明をしてはくれませんが、候補を選択することはできるようになっていました。この日本語をっていう風に確定していない状態で、正確に言うと、いくつかの候補が表示されている状態でっていうのが正しいと思いますが、その状態で上下にフリック、撫でる、ヒュッて撫でると、
日本語を、日本語
今、上から下にいっぱい出てます。4つ出てましたね。日本語を、
モア。
あるいはその他っていうふうに言います。このモアのところは。で、日本語を、まあ、一回目の日本語が多分正しいんです。それで選択したら、2回叩きます。
日本語ボタン。
これで入力ができています。
お、文字。
で、
お、ご、本。
ひ、今一文字ずつ読んでます。ひ、本、ご、お。きっと間違いはないでしょう。なので、正しく、入力を、 しなければならないっていう状態、状況の時は、残念ながら今 iPhone を使うことは少し難しいだろうと思います。ただ、iPhone っていう、今のこの現状を考えると、これは、仕方ないのかなと、思っています。私なんか、これは、ちょっと今のところしょうがないかなっていう、今後どういうふうになるのかを見守ってもいきたいし、こちら側で何かできることがあれば、いいなと思っていたりもするんですけれども、なんだ
来ました。
なんだ販売だおお、はい、そんな感じでですね、iPhone は、今、日本語入力に関してはこんな状態です。せっかくなので、ちょっと、
書いて、ボタン、いって、
か。あー、書くのはね、書くっていう字は、書って多分読んでたと思うので、今、書いてって読んでましたので、多分、ひらがなで確定したのかな。ちょっと。時間もあれなので、そのままいっちゃいます。いますは、そのまま。で、次、鮮度っていうボタンを探します。多分画面の左上から探した方が楽なので、左上を適当にタッチ。
クローズボタン。
今、クローズっていうボタンにタッチしましたので、右へ行きます。
鮮度
あったので、2回叩きます。
鮮リング。
はい。こうやって、送ることができました。今、ツイートしましたのでね。こんな風に書くことができます。十分タッチスクリーンのデバイスが使えるなっていうことはお分かりいただけたんじゃないかなと思います。App Store にあるすべてのアプリケーションが残念ながら使えるわけではありません。食べログの閲覧ソフトは使えるが、グルナビの閲覧ソフトは残念ながら検索結果が、検索結果一件一件が一つのオブジェクトになっていなくて選択できないとか、いうこともあります。あとは、ゲーム系のソフトに関してはちょっと私も試していないところもあるんですけれども、少なくとも、絵がいっぱい動くようなアプリケーションに関しては、使うのは難しかろうなと思っているところもあります。ただ、iPhone は、そうでなくても非常に、面白いデバイスだなと思います。これもまだ私もトライしてはいないですけれども、ひょっとしたら、アプリケーションを書くという作業が、ある程度できたりするかもしれない。上の、見える部分に関しては厳しいところがあるかもしれないけども、そうじゃない部分のオブジェクト部分であるとか、ちょっと書けると面白かったりするのかなと、思っていたりもして、本業いろいろあるからさ。そういうことも、ちょっと、ひまひまにやれると面白いかな、とか、思ってはいます。iPhone をね、これから購入してもいいかな、って検討なさっている方もいらっしゃるかもしれません。料金体系とかちょっとね、めんどくさかったりするんですけれども、そう見えるだけで実はあれは選びようがないので、料金は。何でしたっけ？今日でキャンペーン終わるんでしたっけ？
今日で
終わりですよね。エブリバディキャンペーンっていうのが今日で終わる。あと3時間ぐらい？ 4 時間ぐらい、ヨドバシは10時までやってんだっけ？
あ、そうだ、
ね。そんな感じで、あるんですけれども、非常に、面白い、デバイスであることは間違いないかなと思っています。そんな感じでですね、楽しんでいただければ、いいかなと思いますが、しばらく私はこうやって iPhone 使っていくんだろうなと思います。数年間は iPhone かそれに類するデバイスを使っていくだろうなと、思っていますので、また、こういう機会があったら、紹介、やってみようかなと思います。じゃあ、とりあえず、まず前半、終わりたいと思います。面白かったかどうかですね、ちょっと非常に悩ましいんですけれども、何か感想とかあったらまた、メッセージをいただければ幸いです。それでは一旦終わります。